法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組はさまざまなゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。株式会社ウィズ M の代表でいらっしゃいます松本博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでですね、今日の魔法の小箱のお菓子はご用意しておりますキャトルガールです。どうぞお召し上がりください。
今食べていいですか。
はい、食べてどうぞどうぞ。キャトルガール、まあキャトルってフランス語で4って意味なんですけど、本当まさしくこの後砂糖とバターと卵が平等な分量で入っている、うん、もう本当にシンプルな、他になんか一切入っていないというシンプルなお菓子なんですけど、
ごっついうまいっす。
ありがとうございます。
ただ緊張のあまり喉詰まって知らないからちょっと飲ませてもらいますね。
はい、どうぞどうぞ。はい、で今ね、実はコーヒーをご用意していただいておりまして、この今スタジオの中もねいい香りがすごくするんですけれども、そもそも私との松本さんの出会いといいますと、私の前職の会社でね、
そうですね、
隣の部署だったんですよね、
う
ん、
そうでしたね。
同じ部署になったことはなく
そうでしたね。そう、
隣の部署の方だったんですけど、うん、まあお辞めになって長いこと経って、うん、でまた SNS でねちょっとつながってという感じのなんですけれども、そうですね、本当に、いや今そのね、そのウィズ M どういうお仕事をされてるかっていうところちょっと簡単にまず話して、
ウィズ M っていう会社は、はい、2016年に立ち上げたんですけどもね、もともとは事業コンサルタントタッティングの、まあ、まあ会社としてね、もともとアパレル業をやってましたからね、うんうん、アパレル事業を中心にしたコンサルタント会社ということで設立したんですよ、うんうん、
そもそもは
で、まあ、今も引き続きやってるんですけどもね、
はいはいはい、
でプラス、うん、会社の約款に、うん、農業とかね、
あ
飲食業とかね、そういうのも入れてて、うんうん、いずれしたいなって思ってたんですね、うんうん、でまあちょうどある時にコーヒーと出会って、
はい、
これは奥深いなと思ってね、うん、でそこから割と真剣にやって、今家に焙煎機を置いて、
うん
焙煎豆を販売してるっていうのを同時に今やってるっていう感じですかね。
なるほど。じゃあまあ、会社は一つですけどやってることは大きく分けて2つを、
そうですね、2つですね、
コンサル業とコーヒーの方と、うん、なるほど。今SNS でつながってるので、
はい、
この投稿を拝見してると、まあ、ほとんどコーヒーなのであコーヒー屋さんなんだなと思ってたんですけど、ね、
う
ん、
もうつたないつたないインスタですけどもね自分でやってるんだよね全部
そうなんです、ね、
そうなんですよ。
でも焙煎機ってちょっと、うん、コーヒー屋さんで見ると結構大きくないですか、
うんうんうんうん、
なんか1メートルぐらいあります、あれ。
ありますね。
ね、
まあ、うちのはね、1キロ釜っていうね、
はい、
焙煎機の中では一番小さいタイプの、今はそれでやってるんでね。
豆が1キロ入るっていう。
そうですそうです。マックスで1キロ。
マックスで1キロ。
まあ、大きいとこやったらね、20キロ、30キロっていうのもありますからね。
そうか、じゃあお店で見るのはその大きいやつって感じ
ですね。大体5キロぐらいになっちゃいますかね。
そのね、さっきちょっとちらっとおっしゃってた、ある時コーヒーと出会って、うんうん、まあ、コーヒーは多分、 会社員時代からも飲んではったと思うんですけど、そうそう、ね、うん、その出会いっていうのはどういう、
あのね、これ東京にほとんど東京で仕事してたんですけどもね、うん、あのコロナがあったでしょ、
はいはいはい、
あれでやっぱりそのコンサルの仕事が一気にギュッと減って、まあ、ちょっともうこっちでおんのもしんどいかなっていうことで、2021年かな、はい、に神戸に戻ってきたんですよ。で、さあどうしようという時にね、まあ、コーヒーがもともと好きやって、いろいろ自分で飲んでたんですけどね、毎回味が違うんですね、飲むたんびに。
あ、
今日はうまいこと入ったな、そんな感じですわ、はいはいはい、今日なんかやら薄いなとかね、なんでかなと思って、いっぺんちょっとコーヒーってちゃんと入れたら美味しいんちゃうかなと思って本を買って、で本を買ったら、それこそバリスタ世界チャンピオンとかね、
はいはい、
そんな方 の, あのいろいろ話も読んだりしてね、で YouTube で結構今出てますよね、
ですよね。
でそんなんでずっと見とったら、あ、こうやって入れたら美味しいんやっていうのを見つけてね、それで入れてみたんですよ。だから毎回同じ味に近くなった、ところが、
はい、
豆が時間が経つと、だんだん味が変わってくる。これなんでかな、でまたそういう本読んだりとか、いろいろしてるうちにね、あ、劣化していくんやとかね、そんなんもだんだん分かってきて、で喫茶店で飲むコーヒーと同じような味わいのコーヒーを自分でやるにはどうしたらいいんやろ
う、
手鍋焙煎っていうのがあんねんやっていうのを知ってね、で家でガスコンロで鍋凍ってきて、そこにあの生の豆を入れてね、
で
バー揺すって
銀南ばり、
そうそうそうそう、そんな感じですわ。それで真っ黒焦げになったりとかね、もうあのガスのあの警報器ビビーになったりとか、いろいろそんなことばっかりやってんけど、やっぱりそれもね、 YouTube でいろいろあの指導してくれる人がおってね、で結果僕あの焙煎機買ったもその指導をしっかりしてくれたところで買ったんですけども、でやってたらね、だんだんもうほんまにうまいこと、パチンパチンって豆がはぜてたりするんですけども、それもうまいことできるようになってきて、で入れて飲み出したらね、やっぱり入れてすぐ飲んだらあんまり味がしなかったんですけど、ちょっとエイジングして、まあ、3日から1週間経ってるやつを飲んだら、劇的にうまかったんですよ。
感動ですよね。
感動感動。で入り方でこんだけ違う、豆の種類、たまたま買ってたやつ、ブラジル、サントスっていうね、まあ、スタンダードの豆やったんですけど、豆も調べると、もっとグレードの高い酢、すごいええ豆もいっぱいあるの分かってきてね、あ、これその辺の豆も高い豆買うてきてやってみようとかやりだしたんですね、ほんでそれから喫茶店行って飲んでも、俺の方がうまいんちゃうかって思ったりとかねちょっとまあ極端に言うと、でいわゆるスペシャルティーコーヒー豆っていうやつをやりだしてね、でスペシャルティーコーヒーを扱ってるコーヒー屋さん行って飲んだら、ほんまに美味しかったね、これはなんかやりようによったら、あのよ相当なもんできるんちゃうかな、でもっと逆に裏返して言うたらね、いかにまずいコーヒー飲んでる人が世の中に多いんちゃうかなって思ったんですよ
そりゃそうでしょうね、だってね、そんな
適当でしょ、みんな。
そうそう、適当だし、あの家で、まあ、豆ひいてらっしゃる方もいますけど、大体はねもう買ってきて、ジャバーってするか、もう本当にもっと簡単に粉で入れちゃうとかね、っていうのが
多いですね。で大体売ってるやつ見たらね、賞味期限は書いてるんですよ、日程が、いつ焙煎したって書いてないやつが多かったんですよ。
いや、そんなの考えたこと
ない、考えたことないでしょほんでね、
確かに
これかきっと1年ぐらいは平気で置いてんねやろうなと思ってね、で自分でもいろいろこうあの焙煎して直後、1ヶ月後、2ヶ月後、4ヶ月後って飲んでみたりしたらね、まあ、やっぱり2ヶ月ぐらいは相当な味キープできてるんやけどね、そっからだんだん香りが落ちていって、やっぱもう3ヶ月4ヶ月経ってくると、ちょっとなんかボワーンとした感じになってくるなっていうのを自分でも体感できたんでね、これは自分でちゃんといっぺん豆をちゃんといって、でそれをほんまに美味しいコーヒーっていうのはこんなんですよっていうのを、ほんま響きながらね、もう俺もそれは伝えていけたらなっていうのを、
素敵、
それをね、あのコロナの時に帰ってきて1年ぐらいぼーっと遊んでる間に勉強させてもろてよっしゃ、これでいっぺん商売してみようかなっていうふうに思って一年発起して焙煎機まで買っちゃったということです。
なるほど。ちょっと一個聞いていいですか、あの豆ってもともとそんな 黒くないじゃないですか、
グリーンの色してますよね、
グリーンの色していて、で焙煎してから2ヶ月ぐらいは美味しいけど、豆のままで置いといたら
それはもっと生の豆のままやったら、
もっと長
もうあのそれこそね3年ぐらい寝かしてから焙煎するっていうような、
あ逆に今度はそっち、ね、そっちを寝かせてから焙煎する、うん、
だからまあ結構いけます。
あそう
す、ね、あのお米でもここ5枚ぐらいやったら普通に食えるでしょ、うん、ここ
食べれますね。
それと一緒でワインとかね、ウイスキーなんかでも
ワインなんかねもう
エイジングしたら美味しいでしょ。
そうですね、
まあ、そんな感じで扱ってる人もおられますからね。ただやっぱりあの豆焙煎してしまって、うん、そこから酸化がどんどんどんどん進むのでね、
うん、
粉にしちゃうと一気にやっぱり進みますね、うん、香りが落ちてくる。だからできたら豆のまま家で置いといて、うん、飲むときにガリガリガリとやるのが一番香り立ちますね。
なるほどね、うん、いやさっきもちょっとちらっと伺ったんですけど、うん、焙煎したてはちょっと苦味とかあのなんだっけイガギガッとした感じが残るので、焙煎してから2日ぐらい
すると
ちょっと
落ち着いてい
い、うん、
香りも出てくるし、うん、いろんなあの複雑な味になってくるんでね、それがおすすめですね。
であの今日もちょっとね持ってきていただいて、うん、あの今目の前にあるんですけど、こんなにいろんな色があるこれは焙煎の時間によって色が違うんですか。
そうです焙煎の時間によって色が薄いベージュっぽいものから焦げ茶っぽいものまでね、うんうん、それ味わいが全然違いますからね。
焦げ茶っぽいものが多いとやっぱり苦くなると
苦くて重たい感じ。
なるほど、
うん、
でしかもこれブレンドされていて6種類ですか、うん、入ってるんですね。
どこあのアフリカ系の豆中心ですね、
エチオピアとか、うん、ブラジル、ガテマラ、ケニア、ルワンダ、コロンビア、すごい。これ豆自体はどこかから輸入されてるんですか。
豆はね、商社さんから今仕入れてます。
商社さんから、うん、はあ、すごい。でちゃんとあの、ね、焙煎日が書いてあるんですね。
もちろんです、もうそれが命だと思ってるからね。
これが命なんです。いやみんな知らないんちゃいます。
コーヒーは鮮度が命もう刺身と一緒ですよ。
刺身と一緒なるほどね、うん、そうそう、焙煎してからがの時間が大事なんですね、うん、で引いたらすぐ飲むがいいんですね。
引いたらもうやっぱりすぐ飲まんと香りがどんどんどんどん飛ぶからね。
すごい、あの賞味期限もちゃんと細かく書いてあるし、うんうん、このお湯の量の目安とかもねちゃんと書いていただいて。
そうなん、それがねお湯の量っていうのが結構ポイントでね。
ですよね、
うん、だってなんか適当に入れたら何も入れたか分からないでしょ。
そうで
薄いのとか濃いのとかね。
で、あのなんかちょっと深いこうあったかいのをずっとキープできるようなので入れてると、うん、どこまで入るかよく分からなくなってまあね、味の濃い薄いとかはなんか出てくるって、
ね、僕のそのネットショップ見ていただいたら、はい、コーヒーの入れ方レシピっていうねページも作ってるんで、
へ、
割とあの細かくやってるんでぜひぜひ見てください。
だからなんかそのね、あのコロナがあってちょっとお仕事が減っちゃってみたいなのがあったけれども、逆にそれがあって時間があったからこそ、うん、自分が本当に何したいかとか、ね、どういうことしていきたいかっていうのに出会えたっていう風になりますよね、
うん、もうね、ほんまにコーヒー屋さんも100軒ぐらい飲み歩きもしたしね。
すごい
ぞ、めちゃくちゃうまいとこもやっぱりいっぱいあったしね。でそんなとこにはやっぱお話も聞かせてもらったりとかね、
うんうんうん、
でそんなことしてる時に知り合った神戸の大手のね、うんうん、コーヒー屋さんがあるんですよ、
うんうん、
そこの焙煎の責任者の方とほんまたまたま知り合いになって
引き寄せましたね。
もうその方にもうほんまに夜な夜な行って教えてもらって、こうするこうやで、ああやで、もうちょっとこうした上で、それでこれが出来上がってきたって感じですね。
その方も嬉しかったんじゃないですか、
うん、今もね仲良させてもらってます、
ね、だってね、その、まあ、入社してくれる、来る人はコーヒーが好きで、ね、うん、あのお店にも入る人いると思いますけど、そこまで食いついてっていう人ってあんまりいないかもしれない。
たまたまな、あのたまたまなあやって、たまたまね、
いいですよう
ちの、あのね、元町にあるね立ち飲み屋さんがあってね、
はい、お酒の、
うん、お酒のね、はいはいはい、朝からやってるとこ。
あ、でそこわかりました。
あのその人がね休みの時いつもいてはるらしくて、うん、そこにたまたま僕の、うん、あの娘婿がフラッと入ったらしいね、
はい、
なんでそんな平日に入るのかなと思ってるけども、でそこで知り合いになって喋っとったら、その人がコーヒーの焙煎してるって、でお父さんコーヒーの焙煎師の人と知り合いになりました、
うわすご
お前すぐ教えんかい言うてでそっからもう飛んでいったんです。だからもうね、娘婿は僕の愛のキューピッドです
本当ですね、うん、 やっぱりそうやってなんかこう求めているといろんなところから ね引き寄せてくるっていうの、あのね、よく聞くの、よく引き寄せとか言うじゃないですか、うんうんうん、でもあの本当は引き合いだっていうふうに言っててね、そう、
さすがやね
どこがさすがか分かんないですけど、なんかね、だから本当に引き合ってるっていう感じしますよね、うん、
まあ、ほんまにその人がおらへんかったら、あのこんな今でもまだどうしようかなどうしようかなって言うてると思いますけどね、
うんうん、なるほど、うん、素敵、うん、じゃあちょっとあの間挟みまして、また後半もお話を伺っていきます、
はいはい、夢の種、
はい、じゃあ引き続きお話を伺っていきたいと思うんですけど、もうじゃあ今はもうコーヒー漬けの毎日って感じですか？
いやいやいや、
そんなこともない。
コーヒー漬けになるぐらいやったらもう今頃家建てると思うからねまだまだやりだして今で10ヶ月ぐらいなんでね、
うんうん、そうなんですね、
徐々に徐々にあの、うんうんうん、お客様を今作っていってるっていうような感じですね、うん、
いやでもこう分かっていただいたらまた欲しいわみたいな感じに、う
ん、そんな方もおられます、たくさんいて、うん、おられますね、
う
ん、
基本的に豆を売っていらっしゃるということです。
豆を今売ってます。将来的にはカフェやりたいなと思ってますけどね、
うんうん、そこをお伺いしたかったんですよ、うん、なんか自分で出したくなるんちゃうかなと、うん、そうなんかね、その個人に帰って帰られたらちゃんと守ってやってくれるかどうかも分かんないじゃないですか。本当に美味しいのはこれだよみたいなのってこうやっぱりね、
それはねやりたいと思いますね、うん、もうちょっと ある程度自信ついて、うんうん、あの銀行にもあの金貸してって言えるぐらいのプレゼン資料も作って、うんうん
うん、その辺はもうお手の物ですよね。
ずっとそればっかりやってましたから ね
コンサルやったもんね
でそれをやっていくとね、うん、あのまあコーヒーは僕もともと好きなんですけど、うん、まあ、それにちょっと食べ物もね、うん、今考えてるやつがあるんですけど、うん、あのそんなもやりつつで、あの趣味でというかね、うん、もう20年30年ぐらいずっとバイク乗ってるんですね。
あ、はいはい、
でそのいわゆるバイカーズカフェ的な要素もありの、
いいですね。
で趣味で、うん、あのギターもずっとこれ長いこと、もう学生時代からやってて、
どんだけおしゃれなんですか。
やってるんですけど、はい、で今はもう一人で、僕は一人でしかできてないんでね、
はいはいはい、
でそういうなんかライブハウス的な要素もありの、
ああいいですね。
でもともとアパレル出身なんで、はい、服もね、うんうん、ちょっとこうとセレクト的な置きながら、そんなんはやってドッグ犬ワンちゃんもどうぞみたいなねどんだけ広い店いんねん言うて、だからまあまあ、まあ、その夢はみんな僕の勝手ですから、うんうんうん、まあ、そういうこともやりながらね、うんうん、あの週に2日ぐらい店開いて、うんうん、あとはちょっと店閉めて遊びに行くみたいな、うん、
いいですね。
そんな、まあ、それはちょっとね、そんないい加減なことはできへんと思いますけども、
いやいやいいじゃないですか、うん、
できたらね楽しいやろうなと思いながら今夢見てやってます。
もう自分の好きなペースで好きなところで好きなことをするっていうのがもう本当一番、もうそこ私も目指すんですけども、うん、もうすごい、もうすぐじゃないですか。なんか私も見えるような気がします。
いやいやいや、もうだからそれができるか死ぬかどっちかどっちが早いかやからね。
なるほど。
もう年が年だいぶ来てますからね。
そうですか。うん、まだまだ若いし、素敵ですよ。そうなんですね。じゃあ、まあ、コーヒーは、だから始め、本格的に学び始めてからは、まあ、コロナの後なので、
う
ん、
そうですそうです。
じゃあまだまだ勉強の途中でもある感じがありますよ、
ね、もちろんもちろんまだまだそうです、うん、これってほんまね、あの入り方もそうやしね、うん、その豆のそのブレンドっていうのは無限にあるんでね、うんうん、
確かに。
でどうしたら、で僕は特にね、うん、あのそれこそ1キロ2万円3万円するようなね、ほんまにトップグレードの豆を、うんうんうん、あのセレブの人に飲んでほしいっていうことではなくてね、はい、毎日飲んでも飽きないような普通に美味しいコーヒーをやっていきたいんですね、うん、
なるほど。
でその中でも最高に美味しいブレンドっていうのは追求はしていきたいと思ってるんでね、うん、まあ、ちょっとかっこよく言い過ぎやけど、うん、
いやいや、
まあ、ほんまにあの奥は泥沼やな、ね、ものすごい沼ですね、
まあ、確かにね、うん、いやもうすごい奥深すぎて、うん、まああのね、ワインでも日本酒でもそうですけど、うん、もう追求し始めると
キリがないですね。
キリがないぐらい。でもそこがなんか楽しいというか 終わりがないので、うん、いつまでも続けられますよ ね、うん、好きであればずっとっていうのが、うん、はあ、なるほどね。で、まあ、あのこれからそのね、自分の理想のお店とかずっとやってみたいこととかって、やっぱこうお一人じゃなくて、なんかこう仲間でとかこうグループで何かしていきたいみたいな、そういうのはコースはあるんですか？
コーヒーの事業でですか？
コーヒー事業からまあ発生して、自分のこれからの夢みたいなところ、例えば娘婿さんと一緒にそのお店やりたいとか、まあ、まあね、ご事情いろいろあるとは思うんですけど、
まあ、家族でできたら一番いいですよね、
うんうんうんうん、
なかなかあのみんなこっち向いてくれてない状態なんでね今、まあ、と言いながらね、うん、あの今回のネットショップにしても、うん、あの娘向こうが一生懸命作ってくれたんでね。
そうなんですか。
俺何も分からへんからね、そんな。
いいよ、向こうさんじゃないですか。
ほんまにええやつですよ、
ねえ、うん、そうやってそのね出会いもね引き寄せてくれて、う
ん、でまあ、あのずっとねツーリング行ってる仲間が十何人いてるんでね、うんうんうん、その人たちが集えるようなね、うん、場所ができたらもう最高ですよね。
そうですね、うん、こうちょっと走り疲れぐーっと走ってそうほっとするときに、ね、ふわっとこの香りに包まれて、うん、いやいいですね。いや本当夢が広がりますねであのこれちょっとねお聞きの方が、あのじゃあそのコーヒーどこで買えんねんみたいな思ってる方もいらっしゃると思うので、うん、どうやったらそこに行きつけるかってちょっと説明していただいていいですか？
ね、うん、ネットで、はい、with M コーヒーっていう検索をしていただくと、
はい、
あの僕の with M コーヒー のオンラインショップに行き当たると思いますので、うんうん、
はい、
でそこから入っていただいたら、
あ、わかりました。
でインスタもやってますんでね、
あ、
with M コーヒーっていうので
with M コーヒーで、
うん、with M ですよ、
はい、M との with ですね。
そうです、うんうん、M はね松本の M
かなと思いました。
社名も with M うん、うん、松本と共に成長しましょうっていう思いでつけた社名なんです。
はいはいはい、
でそのまんまあのコーヒーも with M コーヒーということにしました。
うん、そうなんですね、うん、じゃ あの皆さんぜひ、ちょっと私の Facebook をフォローしてる方はこのご紹介するときに一緒につけて出すようにしますので、
ぜひぜひ、
またね、そこからも見ていただけるようにと思います。うん、でちょっとちょっと話戻るんですけど、はいはい、ブレンドなんですけどね、はいはい、なんかどの豆をどういう分量で混ぜるのかでもそうだし、うん、その入り方も、うん、よくCM で深入りとかなんか言いますけど、それでも全部その掛け算で何万通りにもなってくるっていう、そういうことですよね。
何兆通りあるんじゃないですか。
何兆通り、うん、なるほど、うん、
ね、入れ方によっても全然ペーパードリップで入れるのとサイフォンで入れるのとネルでドリップで入れるのとエスプレッソみたいにするのと、
うん、
で牛乳を足すのと、うんうんうん、トニックウォーターを足すのととかね、
うんうん、
ほんまに
トニックウォータート
ニックウォーターで割ったらめちゃくちゃうまいですよ。夏ね、これも僕の
割るってどういうことですか。入れた後に割るの。
コーヒーを入れて、はい、で氷入れて、はい、トニックウォーターも入れるんですよ。カクテル風ですからね。
トニックウォーターってちょっとなんかに苦いというか味がありますよね。へえ。
まあほんまにいろんな入れ方できるんでね、面白いですよ。
そんなの全然。
豆だけでもいろいろあるしね、入れ方でももうほんまに何万通りであるからね。
うん、そうなんだ。うん、今この持ってきていただいてるのはスペシャルブレンドですけど、その他にも何種類か違うブレンドって作りになってるんですか？うん、
ブレンドだけでもね、浅入り、中入り、中深入り、深入りでアイスコーヒーブレンド、うんうん、でこのブレンド、
うんうん、
っていうことで、まあでバターブレンドっていうのもやってるんですよ。
バターでやってるんですか？
焙煎終わった瞬間にね、
うん、
バターを入れてガーッと熱々と言いながら混ぜて、見かけに有名なね、
はい、
バターコーヒーを販売されてる喫茶店もあるんですけどね、そこでも何回も飲みに行って、こんな味やなこんな味やなって見ながらね、
へー、すごい、うん、
だからブレンドだけでも6、7種類やってますしね。
それは常時
常時置いてます。
買うことができるってこと、うん、常時
置いてます。でプラスそのシングルオリジンでも
こっちにも、
うん、いろんな種類があるし、
すごいな。
ドリップパックもやってますしね。
うーん、なんか よくこう紙のドリップのしますけど、うん、布とかあります
ね、うん、はいはい、寝るドリップね、
寝るドリップで、うん、寝ると紙だったらどっちが美味しいんですか。
これ一概に言われへんのですけども、うん、寝るでやるとね、うん、あの油が全部落ちていくんですね、はい、だからコーヒー本来の味を味わうのは絶対寝るやという通の人は皆さんそうおっしゃいますね。
紙は油を吸ってしまうから、う
ん、吸ってしまうので、まあ、吸わないようなタイプのやつもあるんですけど、うんうんうんうん、一般的にはそんな感じですね。
油もやっぱりあった方がいい、うん、ということなんですね。
その焼いてたらね、1ハゼ2ハゼってあるんですけど、
はい、
1ハゼっていうのはこうキューッと水分が減って、
はい、
でパーンと弾ける時の音なんですけどね、
うんうん、
で今度2ハゼっていうのは2回目にまたはぜるんですよ、
うん、
これピチピチピチピチって言うんですけど、うんうん、これはほんまコーヒーの中の油がね、
うん、
ピチピチピチピチピチピチって出てくるんですよ。
油入ってるんだ。
うん、でそれをずっと まだしつこくやるとね、
うん、
もうほんまにもう周りテッカテカなあったんが出てきますわ。
あ、確かにピッカピカに光ったのは見たことがあるような気がする、う
ん
う
ん、あれはごっつい深いやつ、
ごっつい深い入りなんだ、
うん、
そう、あ、でこのないただいたこの中でも結構光ってるのはありますもんね、
う
ん、
ちょっと黒い色してるやつあるでしょ。それはもうかなりあの焙煎時間を長く引っ張ったやつです。
うん、
2ハゼも終わって、うん、まだもうちょっと引っ張ったようなやつです。
うん、うん、
面白いですよ、
ね、え、なんかもう喋ってらっしゃる顔がもう楽しいっていう顔だからすごいあのなんか羨ましいです、
ね、
え、ね、え、
楽しくやってますよ、
ね、いいですね。よかったですね。もう多分ねこのコーヒーの話伺っていくと、うん、もっともっと
何ぼでもね、
何ぼでもね、あると思うんですけど、ね、ちょっとあの時間が、うん、ね、今日はあの30分番組ということで、はい、もうギュッとしてますけども、またよかったらね、あのぜひ遊びに、
いつでも美味しいコーヒー入れに行きますよ、
は
い、
ありがとうございます。
もう今度はもう見るから何から全部持ってきますから
素敵あの実はここのね夢の種の神戸放送局ではイベントができるようなスペースがありますので、またそちらでね、
う
ん、例えば販売会とか、
あ、もうぜひぜひ、
ね、コーヒー入れ会なんていうのかな
試飲会
みたいなとかね、うん、したらもっといろんな人にね飲んでいただけたらいいなというふうに思います、うん、なんかまたお役に立てることがあったらと思いますので、
いつでもお声掛けください、
はい、
毎日暇にしてますからいつでも来ますよ
ありがとうございます、はい、今日本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、
はいはい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜日、第3日曜日の再放送が第4日曜日と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメント、こんなお話良かったよなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。 See you!